まだ気温のアップダウンはありますけれども、だいぶ春を感じる機会が増えてまいりました。私たちの教会はですね、茨城県のお住みの方も何名かいらっしゃいますけれども、そんな茨城県のですね、水戸の偕楽園でも恒例の梅祭りが現在開催中だそうです。そしてたくさんの人々が訪れていることと思います。ところで水戸の偕楽園と申しますと、やはり梅が有名でありますけれども、偕楽園の見どころは梅園だけでなく、梅園のすぐ隣にあります美しい竹林も見どころの一つでございます。偕楽園の竹林には1000本以上の竹が植えられておりまして、落ち着いた趣のある雰囲気の空間となっております。 While the temperature still goes up and down, we are now seeing more and more opportunities to feel the signs of spring. The annual Plum Blossom Festival is currently taking place atA garden called 偕楽園, a famous garden in Mito, Ibaraki Prefecture. By the way, this 偕楽園 is famous for its plum blossoms, but there is also a beautiful bamboo grove in the garden as well. Over 1,000 bamboo trees are planted in the bamboo grove.Creating a really nice atmosphere. So if you have not visited, it is a good place to visit. さて、こんな趣のある空間を作り出す、竹でありますが、実はこの竹はですね、ご存知の方も多いかと思いますが、竹は実は周りの竹と地下茎で、つながっているのだそうです。つまり竹林にはその大元となる竹、すなわち親竹があって、周りの竹はその親竹と地下茎でつながっているのだそうです。そして春になるとその地下茎からタケノコが生じて、みるみるうちに背の高い竹となるのだそうです。普通植物と言いますと、私なんか素人ですから、そう考えちゃうんですけども、こう種があって、その種からこう新しい芽が伸びてみたいなふうに思いますけれども、竹はそうではなくて、この地下茎から竹の子がこう出るということなんですね。で、地下茎で全部竹がつながっているということだそうです。そして竹はその成長のための養分も主に地下茎から得ているのだそうです。ですから竹にとってこの地下茎というのは大変重要なものなんです。そしてこの竹がですね、仮に竹が全然ないところにこう移植された場合、株分けされた場合、その竹はですね、まずその移植された竹がまずすることは何かというと、この大切な地下茎をまず張り巡らせるということなんです。タケノコを出す前にまずは地下茎を張り巡らせる、そのプロセスが非常に重要だということなんですね。仮に竹が竹の全くないところにこう株分けされたとしますと、その竹はまず3年から5年もの間をかけて、まず周りに地下茎を張り巡らせるそうです。そして地下茎が張り巡らされて準備が整いますと、今度はその地下茎からタケノコが顔を出しまして、背の高い竹へと急速に育っていくのであります。皆さんもご存知のように、このタケノコっていうのはすごい速さで成長して、竹も早くこう背の高い竹になるんですね。ですから竹と言いますと、成長の早い植物という印象が強いと思いますけれども、実は一番最初のプロセスというのは、竹は地下茎をまず張り巡らせるという期間がですね、何年もかけてそれをやって、その上で準備が整って、竹の子が芽を出し、竹が背の高い木へと成長していくということなんですね。そういう地下茎を張り巡らせるという準備期間が大切だということなんだそうです。 Now generally speaking, bamboo trees are connected to the surrounding trees by their underground stems. In a bamboo grove, There is a parent bamboo, and the surrounding trees are connected to it by their underground stems. Then, in the spring, shoots emerge from these stems, and the bamboo grows tall. Bamboo also obtains nutrients through these underground stems. Therefore, underground stems of bamboo are extremely important. So, when a bamboo tree is transplanted, its first focus is to spread underground stems, which takes 3 to 5 years. Then, once ready, shoots emerge and the bamboo rapidly grows tall. This preparatory period of forming underground trees, underground stems, which takes 3 to 5 years, is vital for its growth. 本日の聖書の箇所は、先ほど読んでいただきました旧約聖書のヨセフが語った言葉であります。この言葉はヨセフが自分の人生を振り返りまして、そこに神様の導きと豊かな恵みを見出した言葉であります。ヨセフはその素晴らしい信仰によって困難に満ちた自分の人生に大いなる恵みや価値を見出したのです。 Today's Bible passage is the words of Joseph in the Old Testament. These words are spoken as Joseph looks back on his life and discovers God's guidance and abundant grace in his life. Joseph was able to see his life that way because of his outstanding faith. さて、そのように自分の人生を振り返って、自分の人生には本当に価値があったんだと見出したそのヨセフは、信仰によってそのように価値を見出したわけですから、ヨセフは素晴らしい信仰の人とも言えるわけなんですけれども、そのヨセフの素晴らしい信仰は実は最初からそのように素晴らしく成熟していたわけでは決してありませんでした。ヨセフの信仰はまずヨセフに与えられ、そして時間をかけて育まれ、そして成熟したものだと言えます。いわば株分けされた竹が時間をかけて、竹の場合は3年とか5年とからしいですけれども、株分けされた竹が時間をかけてまず地下茎を張り巡らせ、その上で高い、竹となっていくように、ヨセフの信仰も信仰の成長の過程を一段一段踏みながら、そしてついには豊かな信仰の実を結んだのであります。 Now, although Joseph was such a man of great faith, his faith was by no means mature from the beginning. There was a process until his faith became mature. Joseph's faith was first given to him, nurtured over time, and matured. Just as bamboo takes time to spread its underground stems and grow into a tall bamboo, Joseph's faith also grew step by step and eventually bore an abundant fruit. それではここでヨセフの信仰の成長の過程、プロセスを簡単にたどってみたいと思います。Now, let's briefly take a look at the process of Joseph's growth in faith. 最初の、ステップといいますか、最初の段階は、父ヤコブによる種まきという段階があったと思います。旧約聖書のヨセフは、その父ヤコブの11番目の息子として生まれました。 本日は時間の関係もありますので、詳しい説明は省きますけれども、この父ヤコブはヨセフを他のどの息子よりも愛しました。まあ、ここにはヤコブの偏愛という問題がありまして、これは決して感心できることではありません。まあ、ここにはヤコブの人間としての不完全さが露呈しているとも言えると思います。Joseph, of the Old Testament was born as the 11th son of his father, Jacob. We won't go into detail today, but Joseph loved, excuse me, Jacob loved Joseph more than any of his other sons.This raises the issue of Jacob's favoritism, and here we can see Jacob's flaw as a human being. さて、そんな、まあ、父ヤコブのですね、ちょっと偏愛という問題はあるにしても、ヨセフは父ヤコブから深く愛されていたということなんです。そしてこのヨセフは父ヤコブから深く愛されていただけに、ヤコブと接する時間もとても多かったんだろうと容易に想像できます。ですからヤコブから、お父さんのヤコブからヨセフは神様についてのお話もよく聞かされていたことだろうと思います。まあ、聖書の記録の中には具体的にはっきりと父ヤコブが息子ヨセフに神について丁寧にこのように教えたのような記述はないんですけれども、ヤコブは、お父さんのヤコブは息子ヨセフとたくさん接する時間の中で、ヤコブがその人生の中でこれまで経験した神様からのたくさんの恵みを息子のヨセフに何度も語って聞かせたということがあっただろうと思われます。そして息子のヨセフも自然に神様について知るようになっていったのではないでしょうか。まあ、例えば、まあ、お父さんのヤコブもいろんなことを人生で経験した人ですけれども、例えばヤコブがまだ若かった頃に経験したあのいわゆるヤコブのはしごという出来事がありました。このヤコブのはしごと呼ばれる出来事も息子のヨセフは何度もこのお父さんのヤコブから聞かされていたのではないでしょうか。まあ、ちなみにヤコブのはしごという出来事はこのヤコブが大いなる試練の中で本当に苦しんでいたときに、神様はいつもヤコブと共にいてくださり、ヤコブをいつも支えて導いてくださってるんだということに、このヤコブが気がつかされて、気がつき、そしてヤコブが大いに励まされた、まあ、そんな出来事ですね。こうしたヤコブのはしごをはじめとするヤコブのこの信仰生活上の出来事をヨセフはお父さんヤコブから何度も聞かされて、ヨセフは神様について少しずつ知るようになっていったのではないかと思います。こうしてお父さんヤコブによるいわば信仰の種まきがヨセフに対してまずなされたと考えられるのであります。 So,Joseph was deeply loved by his father, although there was an issue of the favoritism. But anyway, Joseph was deeply loved by his father. And this is the first step of Joseph's growth in faith. Most likely, because Joseph was deeply loved by his father, most likely,Joseph spent a lot of time with the father Jacob and often heard him talk about God. Jacob would repeatedly share the grace he had experienced, and the son Joseph naturally came to know God. For example, Joseph must have heard many times about the event known as Jacob'sladder in Genesis 28. As you may know, this was an event that Jacob experienced during a time of great trial. Through the event, the father Jacob was greatly encouraged by knowing that God was always with him, supporting and guiding him. Joseph must have heard about such experiences from his father, Jacob, many times, and as a result, he gradually came to know God. And in this way, Jacob, in a sense, sowed the seed of faith in his son, Joseph. さて、ヨセフの信仰の成長の過程、二つ目の、ステップといいますか段階はですね、発芽と成長、そのまかれた種が、発芽し成長する過程があったと思います。お父さんヤコブによって深く愛され、まあ、ある意味幸せな幼少期を過ごしたこのヨセフですけれども、このお父さんによってまあ偏愛されているヨセフをヨセフの兄弟たちはもちろんよく思いません。そしてヨセフの兄弟たちはヨセフを憎むようになってしまいます。まあ、合わせてこのヨセフもやや配慮に欠ける行動をするなどして、ヨセフと他の兄弟たちとの溝はますます深くなってしまいました。そしてついには、まあ、やや端折って申し上げますけれども、ヨセフの兄弟たちはヨセフを商人に売り渡してしまい、ヨセフは事実上の奴隷としてエジプトで生活することになってしまうのです。エジプトでの事実上奴隷としての生活が始まったとき、ヨセフはどんな気持ちだったでしょうか。父ヤコブの元での、まあ、行き過ぎたと言ってもよい幸せな生活から一転して、エジプトでの奴隷としての生活が始まったのです。これはヨセフの人生の中で最も暗くて辛い時だったと言えるのかもしれません。 So Joseph was deeply loved by his father Jacob and had a happy childhood. But his brothers began to hate him for being so loved, so favored. Joseph also began to behave in a way that lacked consideration, and the gap between Joseph and his brothers grew wider and wider. Eventually, to briefly explain the story, his brothers sold Joseph to a merchant, as you may know, and Joseph was forced to live as a slave in Egypt. How did Joseph feel when he began his life in Egypt? His happy life under his father Jacob was suddenly transformed into a life as a slave in Egypt. This must have been the darkest and the most difficult time in Joseph's life. さて、このようにヨセフは一転してエジプトでの本当に奴隷としての暗い生活が始まったわけですけれども、このヨセフの人生の中で最も暗くて辛い時こそが、以前お父さんヤコブのもとでヨセフにまかれた信仰の種が発芽し成長する時でもあったのです。ヨセフの判断が試されるような出来事と何度か直面しています。このエジプトでヨセフの判断が試されるような出来事が何度かエジプトで直面してるんですけれども、実はそういった場面がですね、ヨセフにまかれた信仰が発芽し成長する場面だったと言えると思います。このようなヨセフの判断が試される場面において、ヨセフは実は極めて賢い判断をしているのです。その賢い判断とは、神様を第一とし神様により頼む姿勢から生まれる判断だったのです。 まあ、具体的にはどういうことかというと、例えばヨセフが最初にエジプトで仕えたポティファルというエジプトの役人がいましたけれども、このポティファルというエジプトの役人の家でヨセフはこのポティファルの妻から誘惑を受けるという危機がありました。その時ヨセフはどうしたか。ヨセフは、ポティファルという、まあ、ある意味主人の、妻から、誘惑を受けたんですけれども、ヨセフの判断が試される場面があったんですね。まあ、これ危機的な状況でもあったんですが、その時ヨセフは次のように言ってその誘惑を拒否しました。ヨセフはこう言うんです。どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうかと言うんです。ここで分かることは、ヨセフは神様を第一にしているということなんですね。またその後ヨセフは牢獄に入れられてしまうんですけども、牢獄で夢の解き明かしをするという機会がヨセフには与えられますが、その夢の解き明かしの機会が与えられた時もヨセフは次のように、考えるんですね。夢の解き明かしは私ではなく私を用いてくださる神様がなさることですという姿勢で夢の解き明かしを、ヨセフはいたしました。まあ、つまりここで分かることは、ヨセフは自分自身ではなく神様により頼んだということです。まあ、こうしてヨセフは神様を第一とし、神様により頼む姿勢を大切にしたわけです。そしてそんなヨセフはやがてエジプトで一目置かれるようになり、なんとついには総理大臣級の役職を与えられるまでになったのであります。 So Joseph was forced to live as a slave in Egypt. However, it was during this darkest and most difficult time in Joseph's life that the seed of faith, the seed of faith in Joseph, sown by his father Jacob, began to grow. In Egypt, Joseph faced several challenges that tested him, and each time he made extremely wise decisions. These wise decisions stemmed from his attitude of putting God first and relying on him. For example, in the home of Potiphar, the first Egyptian master Joseph served, he faced a crisis in which he was tempted by Potiphar's wife. However, Joseph refused the temptation, saying, "How could I do such a wicked thing and sin, a wicked thing and sin against God?" Here we can see Joseph put God first. And when Joseph was given the opportunity to interpret dreams in prison, he basically said, "It is not me who interprets the dream, but God who uses me." Here we can see Joseph relied on God, not on himself. Gradually he became highly respected in Egypt and was given, and even given, the position of the second highest leader in Egypt. まあ、今こうしてですね、ヨセフがエジプトで難しい判断を迫られる時があって、その時に神様を第一にする、神様により頼む、その姿勢から賢い判断をしたということを申し上げましたが、ここで私たちが見て取れることは、ヨセフがエジプトに連れてこられ、今まで経験したことがないような困難と直面し、すなわち奴隷として生活、まあ、事実上の奴隷として生活する、そのような困難と直面しましたけれども、まさにこの時ヨセフの信仰が働き始めたということです。エジプトで奴隷としての暗い生活が始まってしまいました。 しかしヨセフの信仰が働き始めた、いわば以前まかれた信仰が発芽し成長し始めたのはまさにエジプトにおいてだったのです。そしてその信仰の種、ここでエジプトで発芽し成長し始めたヨセフの信仰の種は、エジプトに連れて行かれる前にヨセフが父ヤコブのもとにいたときにまかれたものだったのです。植物の種が暗くて冷たい土の中で発芽するように、ヨセフにまかれた信仰の種もエジプトにおいて発芽し成長したのであります。 So in Egypt Joseph experienced a very difficult timeAnd, but, in that situation, Joseph, made a really, wise decisions and judgments. And what we can see here is that when Joseph was brought to Egypt and faced difficulties, it was at this very moment that his faith began to grow.His life as a slave in Egypt was filled with darkness. However, it was in Egypt that Joseph's faith began to grow. As a plant seed sprouts in the dark, cold soil, the seed of faith sown in Joseph also started growing in Egypt.さて、ヨセフにまかれた、信仰の種が、まずまかれ、そして発芽し成長し、そして3番目のステップ、実を結ぶ、結実のステップが来たと思います。さて、発芽し成長し始めたヨセフの信仰が豊かな実を結ぶ時が来ました。それはヨセフが兄弟たちと再会した時のことだと思います。ヨセフの兄弟たちはかつてヨセフにひどい仕打ちをしてヨセフを奴隷にしてしまった人たちです。そんな兄弟たちがヨセフがエジプトで総理大臣級の役職に就いているとはつゆ知らず、ヨセフのもとに助けを求めてやってきました。それは大規模な飢饉、食料不足が生じて兄弟たちは大変な困難な状況に陥ったからであります。今やヨセフはエジプトの役人のトップとして大変大きな権力を持っています。それに対し兄弟たちは助けを求める本当に力なき者としてエジプトに来ました。過去に起こった兄弟たちのヨセフに対する仕打ちを考えれば、ヨセフはこの時とばかり兄弟たちに仕返しをしても不思議ではない場面です。ところがヨセフは兄弟たちに自分はヨセフであると明かした後、次のように言うのです。それが本日の聖書箇所、創世記50章の20節ですけれども、ヨセフは次のように言ったのです。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。Now, the time came for Joseph's faith to bear fruit. When he was reunited with his brothers, Joseph's brothers were the ones who had previously mistreated him. These brothers, unaware that Joseph held an extremely high position in Egypt,came to him for help. A terrible famine had occurred and the brothers were in great trouble. Joseph now held great power as a top Egyptian official in Egypt. In contrast, his brothers had come to Egypt as powerless people seeking help. Considering how his brothers had treated him in the past, It would not have been surprising if Joseph had used this opportunity to take revenge on them. However, Joseph, after revealing his true identity, said the following to his brothers, which is today's scripture verse, Genesis chapter 5, verses 20, Genesis chapter 50, verse 20. Joseph said, "You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives." ヨセフはこのように言って兄弟たちを温かく迎えたわけですけれども、ヨセフはこの言葉を発して、ヨセフは彼自身のそれまでの人生を振り返り、ヨセフの人生に神様の導き、ヨセフの人生に神様の働きを見出し、ヨセフの人生に価値を見出したのです。ヨセフはこう感じたのです。エジプトでの奴隷としての生活はもちろん自分が望んでいたものでは決してなかったし、特に最初の頃は辛い日々だった。そして私をこんな目に遭わせたのは私の兄弟たちだった。その仕打ちは本当にひどいと言わざるを得ない。でもこれらの出来事すべてを神様はご支配しておられた。そしてこれらの出来事の中で神様は私を用いてくださり、すべてを神様の御心、すなわち良いことのために神様はつないでくださったんだと、ヨセフは感じるに至ったのです。この時ヨセフの心には憎しみや憤りはありませんでした。ヨセフの心には愛、喜び、平安で満たされていたことと思います。なお愛、喜び、平安は後に新約聖書の時代にパウロが言う御霊の実の一部です。かつてお父さんヤコブのもとでヨセフに巻かれた、かつてお父さんヤコブのもとでヨセフに巻かれた信仰の種はついに実を結んだのです。さまざまな出来事を通して神様がヨセフの信仰の種を発芽させ、成長させ、そして実を結ばせてくださったのです。 Joseph reflected on his own life and saw God's guidance and work in it. Now he was able to see value in his life. He felt this wayLife as a slave in Egypt was never what I wanted, and it was so difficult, especially at first. And it was my brothers who put me through this. They treated me badly. But God was in control of all these events, and through these events, God used me and guided everything to the good.Joseph must have felt that way. And at this moment, there was no hatred or resentment in Joseph's heart. His heart was filled with love, joy, and peace. And as you know, love, joy, and peace are part of what Paul calls the fruit of the Spirit. So,The point is, the seeds of faith sown in Joseph by his father Jacob earlier had finally borne fruit. Through the event in Egypt, God allowed the seed of faith in Joseph to sprout, grow, and finally bear fruit. ヨセフが経験した信仰の結実、ヨセフが経験した信仰の結実、信仰の種がまかれてそれが実を結んだというこの出来事は私たちの経験にもなり得ます。もちろんそれは ヨセフの人生と私たちの人生が具体的に同じような道をたどるということではもちろんありません。私たちはヨセフのように奴隷になることはおそらくないでしょう。ヨセフのように総理大臣級の立場に就くということも、おそらくないでしょう。しかし私たちにも信仰の種がまかれているのです。そして私たちが経験するさまざまな出来事を通して、神様は私たちにまかれている信仰の種を発芽、成長させてくださり、そして実を結ぶまでに導いてくださるのです。ヨセフが信仰の実を実らせたように、私たちも信仰の実を実らせることができるように、神様が導いてくださっているのです。The experience of Joseph's can be our experience as well. Of course, that doesn't mean we are going to be taken to Egypt as slaves. But the point is the seed of faith has been sown in us too. And through the events we experience, God helps the seed of faith sprout and grow, guiding us until it bears fruit. Just as Joseph bore fruit of faith, God guides us so that we too can bear fruit of faith. もちろん信仰が実る時というのを私たちはこの地上で何らかの形で経験することができるだろうと思います。しかし究極的には信仰が完全に成熟するときというのは、私たちがこの地上人生を終えて信仰生活を全うするときだと思います。なぜならこの地上において私たちはいつもいわば工事中、信仰の成長の途上にこの地上においては私たちはあるからです。ですが最終的に神様の定めた時に、私たちが神様のもとに召される時、私たちは自分の人生を全体を振り返り、自分に信仰の種がまかれ、それを神様が時間をかけながら成長させてくださったんだなということを実感することができるのだと思います。そしてヨセフが苦難に満ちた人生に価値を見出したように、私たちも自分の人生に確かな価値を見出すことができるのだと思います。 While we may surely experience the season of the spiritual harvest here on earth, the ultimate perfection of our faith will come when we finish our race and complete our earthly life. This is because while on earth, we are always in the process of growing in faith. However, when we are finally called to God at His appointed time, I believe we will be able to look back on our entire lives and realize that the seed of faith was sown within us, and God has helped it grow over time. And just as Joseph found value in his life, I believe we too will be able to find great value in our own lives. 私たちにも信仰の種がまかれています。ヨセフは父ヤコブによって信仰の種をまいてもらいました。私たちも私たちの人生に関わってくださった方々によって信仰の種がまかれていると言えると思います。そしてさらに最後に一点だけ申し上げたいことがございます。それは私たちには神様ご自身から信仰の種をまいていただいているとも言えるということです。なぜなら以前は特にその今日見ましたヨセフの時代、旧約聖書の時代は預言者たちを通して神様はご自身について語り信仰の種をまいておられました。しかし今や神様ご自身が人となってこの世界に来てくださり、神様ご自身が人となって神様に私たちのことを示してくださったからです。イエス様の 究極的にはイエス様の十字架と復活は私たちに語りかけ、私たちを招いているのです。信仰の種がまかれ育まれる歩みへと私たちを招いてくださっているのです。 The seed of faith have been sown in us too. Joseph had the seeds of faith sown in him by his father Jacob. We too can say that the seed of faith have been sown in us by the people who have been part of our lives. Furthermore, I believe we can also say that the seed of faith have been sown in us by God Himself. This is because God, who had previously spoken through the prophets, became a human being and has revealed Himself to us. The cross and the resurrection of Jesus speak to us and invite us. They invite us into a journey where the seed of faith is sown and nurtured. 冒頭で申し上げました、竹の成長にはやや時間のかかる成長の過程があり、プロセスがあり、その過程を踏んで竹は高く成長することと、冒頭にそれを申し上げましたが、それとどこか同じように私たちの信仰の成長にも時間を要する場合があります。しかし神様は忍耐強く私たちと共にいてくださり、私たちを導いてくださり、私たちの信仰を育んでくださいます。私たちはその神様にとどまり、信仰が実を結ぶ時を日々待ち望みたいと思います。ありがとうございました。As I mentioned at the beginning, bamboo takes a certain period of time to grow, and it grows tall through this process. In a similar way, the growth of our faith can also take time. However, God is always patiently with us, guiding us, nurturing our faith. So, let us remain in God and look forward to the time when our faith will bear fruit.